이 꾸르파레야 이타강아와 오흠사쿠라
イランカーペおはようございます。2008年10月12日 FM ニブタニ放送愛称 FM ピタウシ第90回目の放送です。茅野資源の発案により開始されたミニ FM 局ではアイヌ語を交えてお送りし、私茅野史郎が進行を担当します。神戸市長田区の FM ワイワイと同時放送でお送りし、帯広市民ラジオ FM イングでは録音により第3日曜日に放送いたします。なお FM ワイワイで配信しているインターネットラジオではこの放送をリアルタイムで聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。本日のこのスタジオのある二豚に子ども図書館ですけれども、外はですね、天気も良くて、秋が一歩一歩近づいてきていると、もう冬も近いなという、そういう状況です。それで、北海道もですね、紅葉が、シーズンとなりまして、本日帯広から日照峠を越えて、来ておりますスタッフの、笹村律子さんの話によりますと、日照峠でも色づいているというような状況です。アイヌ語で10月をスナンチュッというふうに言います。それでは1時間お楽しみください。
地域のニュースです。今日は3つのニュースをお送りいたします。1つ目はアイヌ文化発信 FM の意義強調、茅野さん強調で2008年9月19日付、北海道新聞より、二豚にアイヌ資料館館長の茅野史郎さんが一部を執筆した単行本、非営利放送とは何か、市民が作るメディア、ミネルヴァ書房が20日、全国発売される。茅野さんは、非営利放送の事例として、アイヌ語普及を目指す、二豚にのミニ FM、FM 二豚に放送、愛称、FM ピパウシを紹介している。龍谷大の松浦里子准教授ら14人による共著。茅野さんは、専門家からの助言を受けた父親の茂さんが、自費で FM 機材を購入して開局した苦労話などを紹介。2001年4月以来、毎月1回、アイヌ語の会話講座や、ゆうから英雄叙事詩などを取り上げた放送が80回を超えたことなどを報告。さらに、難問は資金不足とし、公的資金導入がなされるべきか、今後の課題と締めくくっている。FM ピパウシは、二部谷のごく限られた範囲でしか直接聞くことはできないが、神戸市や帯広市のラジオでも流しているほか、インターネット配信もある。茅野さんは、書籍で取り上げられるのは初めて、市民や先住民族がメディアを通じて、自らの文化や言葉を伝える機会がもっと増えてほしいと話している。英語版296ページ、価格は2940円、道内大手書店で扱うほか、ミネルヴァ書房でも取り寄せもできます。二つ目の記事です。私の新聞表、加藤智美副知事の感覚に驚き、2008年10月7日付、北海道新聞より、この加藤智美さんという方は、こちら、二部谷の FM ピパウシ、この開設当初からお手伝いをしてくださっている方です。福田康夫首相の突然の辞任で始まった9月は、さらに2人の大臣と日本相撲協会の北の海理事長の辞任が一面で報じられた。そしてリーマンブラザーズ破綻、汚染米の不正転売と大きなニュースが続き、安心安全な当たり前の暮らしがますます遠のいていることを痛感した。国政がダイナミックに動いている時でも、地方自治体の動向にしっかり目を光らせるのが地方紙の使命だが、同関与団体天下り元副知事規定2倍の報酬提案、13日夕刊はあまりに市民感覚からかけ離れた話で驚いた。27日朝刊の現代河原版同王権では、こうした行動の背景にある特権意識を指摘し、天下りについての抜本的な見直しの契機とすべきだとしている。 北海道の出資団体の事業内容や天下りした人材の果たす役割などは自らの説明責任があるが、新聞が詳しく調査し読者に伝えることも期待したい。9月は公共交通機関をめぐるニュースも相次いだ。東日本フェリーの撤退や札幌市のバス路線問題など、公共交通機関の損廃は地域経済への影響が大きく、日常生活とも密接な関係を持っていることを改めて考えさせられた。22日朝刊、記者の視点で室蘭港唯一のフェリー路線が消えることの影響を分析するなど、交通事業者や自治体や利用者などそれぞれの立場を幅広く取材した記事が続き、認識を深めることができた。汚染米や中国でのメラミン混入など食の問題は根深いが、北海道の地域の将来は農業をはじめとした食が鍵を握っていると思っている。環境問題の専門家である石博之さんの講演会の小録、21日朝刊道央圏話し音は、今の食糧危機の深刻さが伝わってきた。処方箋も示されていて読んで得した気分である。話し音はいつも興味深い内容で、講演会の主催者や聞き手の様子も知りたいと思うが、掲載されないのはなぜだろうか。私自身メディアに関わってきたせいか、新聞の制作過程にも興味がある。20日夕刊に一人支局長奮戦記として地域の住民との交流の中でネタを拾い取材執筆をする江差支局の一日が書かれていた。また国際面に掲載される街角は、海外駐在記者が現地での見聞から感じ取ったことを書いたコラムで、記者の情感が伝わってくる。最近は執筆した記者の氏名が明記される署名記事も目にするようにもなった。生活者の視点を踏まえて深く切り込む記事が記者の個性とともに紙面に広がってほしい。三つ目の記事です。英雄忍びカムイの実、釈社員法要祭、新日高。2008年9月24日付、北海道新聞より、アイヌ民族の長、釈社員を忍ぶ釈社員法要祭が23日、新日高町、マウタ公園で開かれた。全道のアイヌ民族ら約1000人が、アイヌ伝統の儀式にのっとって、釈社員や先祖を供養した。北海道歌利協会、新日高支部などで作る実行委員が、毎年開き、62回目。釈社員は、1669年、不公正な交易を続ける松前藩に対して立ち上がり、マウタを拠点に戦ったが、和議を持ちかけられた松前藩側に謀殺された。参加者は火を焚いて、カムイの実を行った後、祭壇に食べ物や酒類を一人ずつおごそかに捧げ、イチャルパ、日本語で先祖供養を行った。同支部の大川支部長は、政府はアイヌ民族の先住権を認めた以上は、誠意ある政策を、と心から願っている、と話した。四郎さん、以上のニュースで何かございますか？
はい、一つ目のニュースでですね、
はい、
アイヌ文化発信 FM の意義強調という記事でですね、
はい、
私を含め14人の人たちで、
はい、
その非営利放送は何かという題でですね、書かれた本ですが、
はい、
まあ、私はこの中で、先住民族としてもその発信する権利というものはあるので、
はい、
本来であれば公的な資金などで我々ミニ FM をやっているこのピタワシなんかもできるのかなというようなことを執筆を投じて考えたりしております。以上です。
はい、ありがとうございました。以上で地域のニュースを終わります。